北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。この番組は子育てや仕事、人間関係やお金、健康、断食、瞑想のことまで、どんな疑問も北川先生に直接伺う、そんな番組です。それでは今日も人生を変えるで始めてまいります。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、30代の男性の方から、質問をいただいています。はい、早速読みますね。北川先生はかつてインドを旅されていたそうですが、きっかけは何だったのでしょうか。またその経験はその後どんな変化や影響をもたらしましたか。思い出深いエピソードなどもありましたらお話しいただけたら嬉しいですということで、はい、北川八郎とインド、今までね、はい、僕もちょろっとエピソードごと聞いたことありますけど、確かにそもそもいつなんでっていうところから聞きたいですね。
インドの旅の話をすると本当ですね、何も本にも何も書いてないから、
意外と書いてないですよね。
今回、初めてなんですけど、たくさんエピソードと面白いこと、うん、奇跡もいっぱいあってですね、
はい、
これ初めてですね。
ぜひぜひ本邦初公開です。これ本にしたいぐらいです
よ。そこまで耐えたことないんですけど、
いやいやいや、
不思議なこともいっぱい体験しましたね。で、かなり何回も行ったんですよね、インド。
はいはいはい、はい。
で、きっかけっていうのは、うん、これ信じてもらえるかどうかわかんないんですけども、断食後、私、お釈迦様のことを知らなかったんですよ。全然、その、40日断食したとか、よく、あんまり知らなかったんですね。
うん、
で、ある断食中にその、なんかお釈迦様のことが浮かんできて、ある時、はい、今世も失敗したなっていう声が聞こえたことがあったんですね。なんていうか。ずっと、まあ、はい、私、そのお釈迦様が説法してる時に、
うん、
和紙図さんっていうんですかね、まあ、端っこの方で私、こう、話を聞いてて、お釈迦様の声が聞こえてきたのを覚えてるんです。なんとなく、うん、で、自分、うつらうつらしてたり、なんかあんまりよく聞いてなくて、はい、断食当時したけれども、なんか落ちこぼれたって言いますかね、本当に10代弟子の下の方の弟子に一人だったと思うんですけども、ここ出しはあったんですけども、なんか疲れてたんでしょうね。で今世なんか頑張ってやってみようっていう、やってみなさいっていう感じでこう断食をしたんですね。で断食中にこう、じゃ断食成就できたので、お釈迦様にこう会いたくなって、でもお金は全くなかったんですよ。ずっと断食と何年間もやってたので、働いてなかったので、
はい、
で、私を支持してくれる人も、そういう信者さんとかそういうの全く作ってなかったので、なんか道路のアルバイトしたりとか、なんか新聞社のコラムを書いたりとかして、
はいはいはい、
なんかちょくちょくお金を貯めてたんですけど、そして、で、インドに行くと、時になんか町からこうその話をすると町長さんがちょっと寄付してくれたりとか、なんかそういうことやって、なんか
そのお国の、
はいはい、
すご
ね、でいやすごくないんですけど、なんか行く資金は全くないで、なんか行きたいとかいうの、はい、そんなのがあって、
はいはいはい、
なんか行けたんですよね。そしてで結局、うん、この方の言うようにきっかけはやっぱりこう瞑想中に前世でできなかった断食を40代果たしたことによってご褒美が出たって言いますけど、そんな感じだったんですよね。それから何回も行ったんですよ。それでね、お釈迦様の、私そんなに超能力持ってないので、ただなんとなくそういう分かるようになってきたんですけれども、
はい、
お釈迦様の四大聖地を回ったんですよ。生まれたところと、それから生まれたところというよりね、お生まれになったところですね。うん、それから、うん、お釈迦様が悟りを開いたところ、
はい、
それから説法を始めたところ、それから亡くなられた4つの聖地があるんですね。で、お坊さんがみんなそこに行くのが夢って言いますかね、
はい、
現代ではできるんですけど、まあ、江戸時代とか明治時代というのは非常に難しいんですけど、
そうですね、はい、
現代だからできたんですね。で、私も今だからそのお塚様の後を追いかけられたと思うんですね、うん、だから今に生まれたのもそういう意味があったのかなと思うくらいですよね、うんうん、これが明治時代とか江戸時代とか言ったら お釈迦様だと追いかけられないんですよね。
本当叶わぬ夢ですよね。
そうです、そうです。で、だから、なんか、その聖なるものが夢を叶えてくれたんだなと思いますね。今だからこそ、現代だからこそ、4つのお釈迦様が生まれたところから、悟りを開いたところから、説法をしたところ、それから、亡くなられたところ、全部行ってお参りできたんですね。それで、お釈迦様が、説法された菩提寺の実、当時はまだ入れたんです。なんか菩提寺の木の周りに。で、私、その時の菩提寺の実拾っていって、はるかさんにもあげたと思うんですけども、ほら、
そうでした。
ね、菩提寺の実拾ったとかいうエピソードがあるんですよね。で、だから断食した人にあげてるんですけどね。菩提寺の実をあげてるんですね。
そうすると最初にインドに行ったっていうのは、長断食の後ってことであ す
とで
か？
すね、はい。
いや、それこそ本当に40代、3、4、5とかそのあたり？
そうですね、43の時だと思うんですね、3か4ぐらいだったと思うんですけどね。1年後ぐらいでしたね、なんか、あと、それからだんだんだんだん思い出すようになってですね、お釈迦様が行ったらこう思い出すんですよね。ああ、
思い
なん
出
かあっ
す。
た。なんとなく感覚的にね、はい。ああ、なんかいて、すごいインドは気に入ると言いますかね。だから何回も行きましたね。お金がないのに不思議と行けるんですけど、なんかもう不思議ですよ。なんかなんか叶うというか、集まるというか、まあ、陶器も売れ出したとか、いろいろあるんでしょうけれども、とにかく、願い事が次々に叶うのと向こうからやってくると言いますかね、これをしなさい、あれをしなさいっていうのをやってくるようになって、もあんまりこれしたい、これあれしたいという声が望めなかったんですけども、なんか断食したり、お釈迦様のとこ行ったりしたら、なんかどんどんどんどん向こうからの提供と言いますかね、導きがどんどん増えていって、それに従ったって言いますか。だからネパールも行ったんですよね。トレッキングしたりとかですね、結構楽しむことができましたね。ポカラとかいうところにも何回も行ったりですね、行ったついでに、1回行ったら3年40日行ったりとか、まあそういう自由な時間も取れたのも、陶芸とかいう、ね、会社勤めしなかったからだと思うんですね。その代わりど貧乏でしたね。収入は全くないので、ど貧乏でしたね。でも
でも
なん
なんか
か、
今の話があると、ド貧乏収入が全くない感ないですね、いい意味で。
まあ、そう、必要な時に、
なんか
そんな、
豊かな感じがしますよね。
ほら、それ、例の奇跡で言ってしょ、ほら、思
ほ
う
ら
と
ね、
どん
やっ
ど
ぱ
ん
り。
どんどん、はい、ほら、やっぱどんどんどんどん実現していくっていう、だから、やたらに変なこと思うと、トラブルも引きずりますかね。で、インドに行って、なんか、修行してる聖なる人に出会ったりとか、聖者とかいう人に出会ったりとか、見かけて、教えてもらったり、いいね、空気を吸ったり、ガンジス川に行ったり、なんか上の方の瞑想の都市に行ったりとか、いろいろして、まあ、よかったですね。なんか、そう、40代にそれを続々にやって、50代になると行かなくなったんですけども、
じゃあ
50
40
代
代
な、
のうちに何回か行ったって感じなん
何
で
回
す
か行きまし
ね。
たね。で、大きな変化っていうのは、お釈迦様の言うことが信じれることになったことと、お釈迦様の本を読んで、ブッダの百言百話っていう、本を読んでもらっていいと思うんですけども、お釈迦様の言われることがこうよく分かるようになって、それをこう、まあ、伝えようとして本を書いたり
書
も
いてます
し
よ
ま
ね、
した
先生。
ね。はい。すごかったですね、やっぱ修行者の言ってることはよくしみじみ、先生の、百言の言葉が、藤井なんとか先生の、東大の先生が訳してる本なんかも、修行者の言葉とかいうのも、すごく身にしみると言いますかね。しみるようになりましたね。だからそれ大きな影響を受けましたね。こう人生に。どんな影響って言ったら、信じること、から自分の利益よりも、なんかみんなと共に歩んでいける、まあ、失敗もいろいろありますよ。ど貧乏だったからですね、失敗もあったし、お金に苦しんだとか、そういう苦しみもいっぱいありました。で、ボロ屋に住んでたし、お金が全くないこともあったり、でもそれがなんか、 役に立ってるっていう感じですよね。今になって、ね、なんか、
なん
あれ
か、
か
今のお
な。
話伺ってて、まあ、思い出すっていうね、先生、キーワードもありましたけど、なんて言うんでしょう。やっぱりこの番組じゃ人生を変える出会いで、人との出会いが人生を変えるってことだと思うんですけど、当然お釈迦様はもう亡くなってますけど、先生、やっぱりそのインドに行ったことで、なんて言うんでしょう、直接その四大聖地を訪れたこともそうですけど、やっぱりそのお釈迦様がいらっしゃった場所とか、まあ、国自体もですけど、その空気とかを浴びるとか、
そうですね。
そういったものっていうのは、やっぱり全然、ね、さっきおっしゃったようにリアルで行く行かないやっぱ違いますか？誰しもがってこ
やっ
とじゃ
ぱり
ないか
違
も
い
し
ま
れない
す
です
ね。
けど。
はい。やっぱり全く思い出す感覚ありますね。インドが嫌いにはならなくて、ますますこう住んだことがあるなという感覚と、食べ物がこうよく合うんですね。とか食べ物とか水とかですね。
あ、じゃあお腹壊すとかなかったんですか、先生。
一回もなかったです。はい。
インドってやっぱちょっと正直少し偏見もありますけど、
あ、
そうい
そうです
うイ
ね。
メージありますよ
はい。
ね。
一緒に行った人はみんな下痢したり、咳なんか
あ、やっ
なっ
ぱ
た
り。
りしてましたけども、私は一回もなかったんですね。
じゃあ文字通り水に合うんです。水が合うと
十分気をつけてはいましたけど
いう。
ね。でも、それでも一度もなかったですね。すごく順調でした。で、一番の奇跡は、なんか、最後に一つだけ、奇跡と
奇跡
い
です
うの
よ。
はあれなんだけど、例えばですね、やっぱそう、一番チープチケット、お金がないので、チープチケット、
格安旅
本当
行
に
券
当
み
時
たい
は
な
まだ、
ね、航空券みたいなありますよね。
インドに行く人なんかいなかったんですよ。まだ当時はですね、本当に、だから飛行機便もすごい少なかったのと、お金がなかったから、チープチケットだったんですね、40日間とかなんとか言って、初めてよく行けたなと思いますけども、そして、40何日間にも帰らないといけない時期が来て、まあ、あまりこう、インドだから当てにならないかな、1週間前ぐらいから飛行機取ろうとするけど、ずっとキャンセルされるのに、なんでか分かんないんですけども、なんか、その飛行機は満室って言うんですかね、直行便がなくて、タイ経由でこう帰る便なんですけどね、もう、席がこう満客って、なんか満席満席満席って言って、ずっと取れなかったんで、あと2日間しかないところまで来てしまって、で、どこの、その代理店探すけれ、行くけれども、どこ行ってもこうチープチケットで、この手のひら返すように、なんていうか、もう満室だ、満室だ、満席だ、満席だって言って、全
あしらわれるわ
く
けですね。
焦らない、はい。で、どこ行ってもダメだったんですよ。で、3日前に、もう一度2人で行ったんですけど、その時にやっぱ言われて、満席と言われてですね、で、もう部屋に帰って待ってたら、で、その人と言ってたら、先生、どうするんですか、もう帰れないじゃないですか、お金もない、で、満席、どうするねって言ったら、どうするってもうどうしようもない、ちょっとホテルの中で寝てたんですよね。それで、その時に突然急に目が覚めて、今行こうっていうふうに、今行くぞとか言って、だから、もうちょっとその代理店に行ったことあるんですね。今行こうって言って行ったら、向こうの男性の人が、いやー、おお、すごい、スペシャルとかなんだか言ってですね、この話だけちょっと聞いてほしいと思うんですけども、すごいって、今、10分前に2名のキャンセルが出た、イギリス人のキャンセルが出
10
たんだ。
分前。
はい。それで、あなたに知らせようと思ったけど、あなたのホテルはあんた行ってなかったから、ホテルの電話番号もしないし、どこのホテルかも分かんないから連絡できなかったんだ。今だから、今か別な人にこう提供しようと思って、今整理してたら、あんたが来たんだって、もうこれはすぐ売れる、ラッキーだ、ラッキーだって言われたんです。向こうの人が、ゴールドなんとか、すごい、ゴッド、素晴らしいチャンスだとかいう、よし、向こうの人も驚いてたんですね。この
そう
チャ
で
ンス
すよ
が出て
ね。
きて、絶妙のタイミングで来たって言いますかねって。まあ、それがこう私の中に、奇跡の一つなんですけども、全くあれ、それ機会逃したら帰れなかったと思うんですけども、なんか急に今行こうっていうかね、部屋に帰って、その午前中に行ったら断られたんですよ、その人が満席だって言ってね。でも、もう出ないだろうとか言われてて、うわーっと思っ
普通
て、
に考えたらその日の午前中出たらまずありえないですよね。てかもう一回行かないですよね。
そうね。でも帰れないって、本当、2人で落胆してたんですけど、突然覚えて2時間3時だったんですね。突然、目が覚めて、今行こうって、今行けってなって、今行ったら、10分前に、なんか、キャンセルに出て、すごいチャンス、すごいって言われたっていうかね、なんか、 それに近いことは、それから次々に起き始めるんですよ。楽しいこともね、なんか、で、なんか、たくさんそういうことが起きましたね。キャンセルになって、なんか、ホテルに泊まらされて、ホテルでものすごく、全く貧乏だった。食べるものなかったのに、向こうの、当時の飛行機は、なんか、キャンセル、止まらなくなったら止めてくれるんですよね。全員をホテルに。で、その時になんか、王様のホテルとかいうようなところ連れて行かれて、ものすごい料理が出たりですね。
すごいダイナミックな旅行ですね、それは。
全く、全く貧乏旅行だったのに、その飛行機が飛ばないということで、ホテルに泊まらされて、王様料理とかいうのを食べさせられたのを覚えてますね。で、一緒にキャンセルになった西ドイツの青年たちが、ヤッホーとキャッハーとわーっと騒いでから、なんかインドの王様料理、ものすごいフルーツはあり、パンはあり、カレーはあり、ナンはあり、いっぱい
天
とか
国じ
で、
ゃないですか。
そうです、そうです、もう、何でも食べていいぞ、お前たち、これって言って、俺、ベータリアンだよって言ったら、ここはそれ、オール、なんか、フードイズベータリアンとか、そのイン
最
ドの
高じ
人
ゃ
が、
ないですか。
タッパーを巻いた人が言うんですよね。なんかそういう、なんか、ありえないようなことにいっぱい出会いましたね。全く貧乏だったのに、ご褒美はいっぱいありました。面白かったな、今思い出す。
いや、なんか、それ、もうね、ほんのす、もう、一つ、1%も多分まだ話されてないと思いますけど、なんかそのね、面白さ、楽しさ、得難い経験というのはやっぱ伝わってきますけど、先生、まあ、最後になんですけど、まあ、さっきのね、インド、まあ、先生、肌が合うというか、水が合うという話もありましたけど、やっぱ、誰しもが、興味は、誰しもがっていうところありますね。僕も興味あるんですけど、やっぱりちょっと抵抗というかね、勇気いるなとか、でもその一方
そ
で
うで
行った人の多くが、やっぱり人生観本当変わったよってありますけど、先生、個人的なご意見で全然構わないですけど、べきだっていうとちょっと違いますけど、でもできればみんなチャンスがあればというか、いや、なんかちょっと引っかかる人は行った方がいいと思います、人生において。
いや、行かなくていいと思います。
行かなくていい。やっぱ誰しもがではない。
ね、やっぱり縁のある人だと思います。普通の人行っても多分そんな目に遭わないし、会う人もいるだろうけども、帰って狂ったりするから、まあ、なかなか、まあ、今の日本できちんとやった方がいいと思いますね。
あ、そうですか。それもうちょっとだけあえて解説するとどういうことですか、今の日
まあ、さっき言ったように、私の前は前世
本。
懺悔できなかったから、今世チャンスをもらったような感じなんですよね。だから興味で行くとなると、ただの旅行になってしまうので、なんか自分の中にある深い何かを達成しようと思う方は行った方がいいと思いますけどもね。ただ向こうに行ったら病気したりとか騙されたりとか、なんか嫌な目にあったりとか、そういう自分を導く人に出会わないと思うんですよね。なんかこう、導きというものを感じた時には行ってもいいけれど
なる
も、
ほどね。
それでも日本でも十分だと思いますね。そういう道を志す人はいい人はいっぱいいるので、そんなにこう、インドという特別行けとかは言いませんね。
ああ、なるほど。
なんかよその国でもいいんじゃないですか。スウェーデンとかどこでも、
そうですね。
悟りの、自分の人生を、なんか縁のあるところを、こう導かれるなら、そちらに行った方がいいと思いますね。
ありがとうございます。さあ、ということで、今日も最後までお聞きいただいてありがとうございます。この番組では、人生に迷った時、心が重い時、先生に聞いてみたいことを募集しています。人間関係、家族、仕事、お金、健康、生き方、大歓迎です。そして同時に学生の方や若い世代の方からのちょっとした悩み、子育てのこと、友人関係のご不安など、こんなことでいいの？という、質問も大歓迎です。そして今日のようにね、先生のこれまでのね、バックグラウンドのお話なんかもいいと思いますね。ぜひ、ご質問いただけたらと思います。そして、この番組気に入ってくださった方は、ぜひ、ポッドキャストのフォロー、YouTube チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、そして、北川先生の番組から、お知らせです。2月、今日は3日。 ですね、もう間もなくですね、8日、楽新会、楽譜で、あります。こちら2時からですね、Zoom での参加もできますので、こちらサイトのチェックしてみてください。そして東京楽新会も、3月20日金曜日祝日、13時半から高田馬場ワイン貸会議室であります。こちら先生がね、東京にいらっしゃる貴重な機会ですので、ぜひこちらも皆さんチェックしてみてください。そして今年もね、上級断食会、3回連続で開催されます。4月24、5、6が、山梨県、富士緑の、休暇村、5月29、30、31、長野県茅葺の館、そして、3回目が6月26、7、8、熊本県志津の宿で開催されます。こちらも、ぜひホームページからチェックしてみてください。ということで、今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。北川先生、ありがとうございました。